こんにちは。
こんにちは。
今日はなんとコラボ会になっています。
や
イエーイ。
ったー。
パフパフパフパフ。
久し
コ
ぶ
ラ
りの
ボ、
コラボ
いや
会。
そう、超久しぶり。なんか、したいと、口では言いつつも、私たちの、計画性のなさで全然できてなかったのが、今回は、ちょっと、ポッドキャストウィークエンドで出会ったある方とのご縁で、コラボができました。
ありがとうございます。もう本当に企画力がないんで、いつも。皆さんの支え
実
で。
行できない
はい。
はい。今日お越しいただいたのは、喋り足りない部というポッドキャスト番組をやっているマイコーさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。喋り足りない部という雑談ポッドキャストから来ました。卑屈なのに人が大好きなマイコーです。よろしくお願いします。
お願いし
よろしくお願いし
ま
ます
。
す。
お願いします。今日はありがとうございます。
いえいえ。マイコーさん側は結構あれですよね。番組内でコラボとかされてますもんね。
そうなんですよ。私はとても慣れ慣れしくて、いろんな、
いいことです。
いやいやい
いい
や。
こと。一緒に話しましょうみたいなの言って、結構、ソロポッドキャストになってもう結構長くなったんですけど、いろんな方を呼んでね、ポッドキャスターさんとお話ししたり、リア友のことをお話ししたりしてます。
そう、
いや、
私たち、たまたまそのポッドキャストウィークエンド。去年の年末のポッドキャストウィークエンドで、スタッフとしてたまたまマイコーさんと一緒になり、しかもそこで、なんて言うんだ、スペースか。スペースの配信をしてるときに、たまたま同じタイミングで配信ブースに行って一緒におしゃべりする機会があって、まあそこで本当に初絡みっていう感じでしたよね。
しかも結構長尺で話せたんでラッキーでした。なんか20
確
分
か
と
に。
か結構話しましたよね、多分。
もうがっ
なん
つ
か
り一
結
番
構
組
ね、
撮ったみたいな。
そうそう、楽しくてね、すごい、しょっちゅうしたよ
盛
ね。
り上がって。そうそう、本当に本当に。
で、その後、マイコーさんからぜひコラボもしましょうってお声掛けをいただいて、本当に私たちからなかなか誘うことできなかったのですっごい嬉しくて、今
い
回
や、
は。
めっちゃ嬉しい。嬉しいです。
実行力がね、うちらと違って、マイコーさんの実行力のおかげで今日があるわけだから。
いや。
本当にありがたいです。
こちらこそ、ありがとうございます。
で、そう。で、しかも、ポッドキャストウィークエンドで会った後に、東中野にある雑談っていうクラフトビールバーでも、一回お会いしてて、その時はもう全然、完全プライベートで一緒に飲んだんですけど、その時に、私と樹がちょうど猫ミームにめっちゃハマってる時で、で、その配信、確か多分収録した直後だったんだよね、あれ、猫ミームの回を。
そうです。
で、
猫ミー
次
ム
の
会
日と
の
かじゃなかっ
次
たっけ？
の日か、翌日か。
そう。なんか昨日ちょうど猫ミームの回撮ったみたいな時で、すごい猫ミームブームがもう私たちの中ですっごい盛り上がってる最中で、で、なんかちょろっと猫ミームの話を出したら、なんかもうマイコーさんとか他にいらっしゃったポッドキャスターの方もみんな猫ミームすごい大好きで、めっちゃ盛り上がりましたよね、あれ。
め
い
っちゃ盛り
やー。
上がりました。す
あ
ご
れ
い、
嬉し
猫
かっ
ミームだけ
た。
で。あれ楽しかったですね。なんか本当、猫ミームで何十分もなんかチピチピ叩くとか。
しかもなんか別に猫ミームのことを話してるとかじゃなくて、ただ猫ミームのモノマネを
そう、
みん
モ
な
ノ
で
マネ。
ずっとしてるみたいな。
猫ミームをやる人ミームみたいな言ってました。猫ミームの再現人ミームだみたいなこと言って。私あれがめっちゃ好きですよ。ドゥン、ドゥドゥドゥン、
ルルン。
ドゥドゥン。あれが、めっちゃなんかももこさんが、なんかそういうの。めっちゃわかる。
ファッションでんつってでんで。ちゃんとなんか動きをちゃんと再現してましたよね、みんなで。
そう。みんな動きを真剣に再現してましたよ。大人がやってたから。
しかも、こん
どん
なの
ど
もあるよね、これも
ん。
あるよね、とか言って、みんなどんどんね、いろんな猫ミームやっ
え、
てくみたいな。
そう。ちょっとマイナーなやつとかもなんか紹介してみたいな。これも見たことある？みたいな感じで。
それは知らないとか、なんか言うの。
それ
し
も
ょん
知っ
ぼ
て
り
る
し
の
た
す
ね。
ごいね、みたいな。
そう、詳しすぎてびっくりし
なん
ました。
か、最後も挙句の果てには、あれでしたね。猫ミームの音源探してましたよね、みんなで。
音源探してます。プレ
元
イリス
の音源。そう。なんか、
ト。猫
起
ネタ
源
の。
を誰か探してくれてて、なんか。
そうでした、もう。本
い
当なんか、スポティフ
や
ァイに誰かがまとめたやつ。
ー。そうそうそうそう。
ハッピーハッピーが、 実は3人体制で、ハッピー、ハッピーみたいな、おじさんが歌うパートがあるみたいな、あったような気がします。
なんか、
そう。
3番とかあるうちの2番とかなんですよね、あれ多分、ただの。
そう、自分が歌ってるみたいなやつで、
そう。
普通に歌いまし
そ
ょうみ
う
たいな、ハッピー、ハッ
な
ピーみたいな、子供番組のやつだったんです。
いやー、マジで面白かったね。
めっちゃ面白かったです。あの日もめっちゃハッピーで帰りました、も
ハッピーでしょ？
う。
なんか最後電車乗る時まで言ってましたもんね。ハッピー、ハッピーって言いながらみんな電車乗る。
そうだ、しかも最終、面白フラッシュ倉庫の話で帰りましたね。ハゲハゲハゲハゲハッ
そ
ピー。
うだ、そうだ、そういうの
してた、
そう
懐
だ
か
よ。
しい。
懐かしすぎる。めっちゃ面白かったです。あれ、す
い
ごい思い出。
やー、本当に。
ねえ。ポッドキャスターの人って基本的に結構いろんなこと知ってるし、何の話題でも結構面白くして、なんかこう返してくれるからいいんですけど、本当に共通の言語みたいな、本当にみんなが今、ちょうどハマってたから、すごい熱量で喋れて。
すごい熱量だった、マジで。
そう。ただでさえみんな喋るの上手なのに、すごいなんか面白かったです。
めっちゃ面白かったです。
面白
笑
かった。
い
そ
が
こだ
止ま
け
らない。
もう、異空間でしたもんね。あのところだけ、もう、私たちの場所だけ。
奥まった、角で。
猫ミームクラブみたいになってましたもんね。
なってた、なっ
猫
てた。
ミームナイトにできるのではないかって言ってい ました。
やー、そう。しかもその後に、喋り足りライブの方でも、私たちの猫ミーム会紹介していただい
ネコ
て、
ニーに、そう、紹介し
あり
た
が
んで
と
す
う
よ、
ござい
ネコ
ま
ミー
す。
が。
いや、そう、実は、配信の裏にはこんなことがあったんです。
そうなんです。もうあれがもう面白すぎて、もう本当に猫ミームの話、今やらないとしかも猫の日も来るみたいな感 じで。
そうだ。いや、だからなんかあれ本当に、まいこさんすごい上手だなって思っちゃいました。猫の日があったかと思って。
猫ミーム流行りに乗るしかないって感じ。
そう、私たち何も考えずに自分が一番ちょっと盛り上がってるタイミングで出したけど、猫の日あったかって気づきました、あれで。
いやいや、でもその回がね、あっての、あれ、あの回なんで、
確かに。
いつかの一緒に寝るみたいなんで、
い
それも
やー、
感
本
謝
当
です。
楽しかった。じゃあちょっと今日はそんな舞子さんをお迎えして、ちょっと、3人でお話ししたいなと思っています。平成マインドギャルの
DMI
DMI
オ
ワー
アース。
ス。
当たり前体操、当たり前体操。シューマイ300個来たらとりあえずシューマイ300。え、ハムはないよ。13センチのバーガーがあった。夢の国、ウィルンル、ランランルって感じるからさ。
はい。ということでですね、今日はマイコーさんをお迎えして、やりたいことがあります。こちらです。パスミギャルバイブス診断。
イエーイ。
皆さんも知ってるよね。パスミギ
知ら
ャルバイブス
知らない知らない知らない知らないの？パスミギャルバイブス診断。
マジで知らない。ですね、こちらはですね、ごめんなさい。私もね、あんま知らないんですけど、パスミーというサイト、パスミーで合ってるのかな？ fasme.asia。あ、これ、リンク貼っておきますね。リンク貼っておきますね。あなたのギャルタイプがわかる、パスミーギャルバイブス診断というものをですね、私たちは見つけてきてですね、この、全7タイプかな？全7タイプのギャルを診断してくれる、診断になっております。これを、みんなで一人ずつやっていって、みんなどんなギャルだったのかみたいな話をしながら、まあ、お互いの性格のね、違いとかね、話していければと思っています。結果として出てくる7タイプなんですけど、ヤマンバギャル、ホギャル、ヤンギャル、白ギャル、平成ギャル、渋谷は英語です。英語の渋谷ギャル、令和ギャルの7タイプです。
ギャルにもいろいろあるんですね。
ねえ。まあなんかどんな、それぞれがどんな性格なのみたいなところはちょっと後でね、また
そうだね。
やっていければと思います。
はい。
じゃあ、ちょっと事前に舞子さんにも協力していただいて、3人それぞれ診断をしてきました。一人ずつちょっと発表していきますか。
いいですね。
じゃあ、舞子さんちょっと鳥にして。
はい。
はい。
じゃあ、いつきからお願いします。
じゃあ、私はですね、私のギャルタイプは、ドゥルルルルルルドゥン。
ヤマンバギャル。
ヤマンバギャル。
これね、なんか、診断すると、こう、画像一枚みたいな感じで、自分の性格を、なんだ、紹介してくれてるので、ちょっとこれ読み上げます。
はい。
Going my way, ヤマンバギャル。自分が好きなら OK。他人は外野。メイクは心の武器。自由をこよなく愛す。平和主義者。我が道を行く。ハマったら極めるプロ。だそうです。
なんか本当にヤマンバって感じだ。ヤマンバギャルって感じだね。
まさに。ね、あと必須アイテムが書いてあるんですけど、アルバローザ、派手髪、パラパラ、鬼スカルプ、エッグ、厚底だそうです。
もうなんか今聞かないようなものを、多いんだ。
確かに。アルバローザ。
わかるわかる。アルバローザは私もね、なんて言ったらいいの？現役で終えてない。
そうだよね、そうだよね。
そう、そう、資料として知っている、アルバローザ。
歴史じゃん、もう。
そう、なんか、ココルルとかが結構リアルで追ってた。
ココルルだ
った
んですよ。
うん、うん。
ココルル。
あと、ブルームーンブルーとか。
あ、そう、懐かしい。
あと、ハイビスカス縛りで行くと、謎のロコネイルっていうなんか、やつあった。
あった、あった、あった、あった。
ヤマンバギャル、この見た目なのに平和主義者じゃん。
うん。
私も平和主義者だから、めっちゃ撮ってるわってなった。
なんかすごい、なんかその人にちょっと簡単に文章が書いてあるから、それも、読もうかな。
うん、
好きなことを貫くパワーを持ち合わせたアーティストタイプ。他人は外野精神で我が道を突き進む。縛られることと普通が大嫌いな根っからの自由人でもあります。頼りじゃないから、その年齢だから、相応な服装をした方がいいなどの固定概念も嫌い。ただ、自分が良ければそれで OK なので、それを他人に押し付けることや強要することはありません。みんな違ってみんないい。ハッピーが一番な平和主義者でもあります。そして、いい意味でも悪い意味でも、大雑把で無頓着なところもあるので、今時女子で言うズボラも持ち合わせています。食べ物も落ちたって3秒ルールで OK。メイクは本当は繊細な部分を隠す武装でもあったりなかったり、Going My Way で自由を愛するハッピー体質がヤマンバギャルバイブスだそうです。
おなんか、
Going My
Way。うん。Going My Way。意外と繊細な部分あるんだ。
いや、どし、でもめっちゃいいやつじゃない？
わかる。
めっちゃいいくないこれ。
いいやつなんだって。
いいやつだね。そうでした。いいやつでした。このなんか、自分が良ければそれで OK なのが、まあ、だからなのか、その人にも押し付けない。みんな違ってみんないい。うん、これはでもすごい、いつきっぽい。
ナス牛脂で炒めると美味しいみたいな。牛脂なくない？牛脂なくない？
てか牛脂だって持って帰ろうと思うことあんまないしな、逆に。
牛脂めっちゃ欲しいんだけど、普通にナス牛脂で炒めると美味しいらしいよ。
それだけを聞いたけどね。牛脂ループ。
じゃあ次は私の。
じゃあ、ももちゃんはどう？
私の診断結果は、令和ギャルタイプ。
おー。
令和ギャル。
令和ギャル。まさかの。全然令和にギャルしてないのに。
平成マインドキャラ卒業してもう令和になっちゃって、超えちゃってんじゃん。
そうなんだよ。
令和バイブスギャルじゃん。
最新取り入れちゃってた。で、ちょっとその画像の一言をまとめてるところ読むと、エモい、漏れる、自己発信、令和ギャル、セルフプロデュースができてる、自己発信が得意、コンプレックス多いけど自分が結局好き、目的達成能力高い、自分らしさを確立したい。で、必須アイテムが、スマホ、TikTok、インスタ、インナーカラー、タピオカ、映え。
まあ、そ
うです。おー。今時のアイテムが。
これどうですか？これ当たってます？
これは、でもなんかもう一個強烈に当たってるやつがあって。
お
ぉ。うん。
多分、いつきも思ってると思うけど、目的達成能力。うん、
あ、はいはいはい。
ここじゃない？もうここが全てで令和ギャルになったのではないかというぐらい。
って思った。なんかこの文字だけギャルじゃないと思った
の
ね。
確かに。
目的達成能力。そう。仕事できそう、この人。
うん、仕事できそう、この令和ギャルを。
いやー、でも令和って確かにそういう時代なのかもしれないですね。なんか、 だって TikTok とかインスタとかから仕事になるような時代だから、うん、ギャルとしてやってる活動ももしかしたら仕事じゃないんだけど、半分仕事というかセルフプロデュースというか、自己発信がもしかしたら将来につながるかもみたいな。
はいはいはいはいはい。
じゃあこの令和ギャルのタイプ読んでくね。
うん。
自己発信能力が高いセルフプロデューサータイプ。自分のコンプレックスも良しと思われるところも客観的に自分で分かっているので、それを強みに生きていける素質があります。嫌なところももちろんあるけど、なんだかんだ言って自分のことが好き。自分の好きなことやものを含め、自分を発信していろんな人に知ってほしいというところも、自己顕示欲が強くて承認欲求も強い。だから何精神です。だからこそ、自分らしさを探し求める、自分らしさを確立するために、ん？自分らしさを探し求めるし、確立するために迷子になったりもします。なるほどね。そんないろんな情報が交錯する中で強く目標に向かっていけるのが令和ギャルバイブス。そうです。なんか強そうだな。
強そう、確かに。
強そう。
確かに。でもこのちょっとさ、迷子になったりするのがさっきのいつきとは違うぐら
い。確かに。
違いますよね。なんか、いつきはさっきのいつきはもう自分自身これで OK でみんなもそれぞれ個性あるよね。みんな違ってみんないいね。みたいな感じでしたけど。
確かに。
なんか、いろいろその目的を達成したいし、探し求めて迷子にもなるみたいな。
なんかお堅い感じじゃないけど、試行錯誤感みたいなの
って、うん、ありますよね、なんか。
あるある。
いろいろトライアンドエラーだ、みたいな。
確かに。かに
トライアンドエラーだ、みたいな感じ
で。私のヤマンバギャルは、良くも悪くも軌道修正しないんですよ。でも、あ、もう分かったね。私なんか今日頭冴えてるから言っちゃうんだけど、令和って、あの、ブーカの時代って言われてるじゃん。よくなんか会社のなんか説明会とかで言われて。あの、いろいろなことがブーカの時代、なんかこの予測不可能な現代みたいな。
はいはいはいはい。
よくわかんない。SDGs 的ななんかよくわかんない言葉でよく、なんか研修とかで言われるんですけど。だからその、今ある仕事が10年後あるかわからないとか、なんか結構変化の激しい時代が今だから、軌道修正していかないと、もうダメなんだよ。多分、この子たちが。そう。
確かに。
なるほど。
それで令和ギャルは、そういったところに敏感なんじゃないかな。
そうかもしれないね。じゃあ今の時代に結構合ってる。
そう、合ってる合ってる。最適化されてんだよ。ギャル。
じゃあちょっと最後、マイコーさんも、何でしたか、
はい、私のギャルタイプは、ドゥルル
ルルルルルルルン。
じゃん。なんと、ヤマンバギャルです。
一緒いいやつだ。
ほら。
そうなんですよ。もうずっとさっきニヤニヤしながら聞いてて。
え、嬉しい。やった。
一緒だったと思って。いや、めっちゃこの、あるっていうとこめっちゃいっぱいありました、これ。
え、じゃあ、いつきとまいこさんは本質的には結構、その、似てるんですか、ね、
似てるのか、確かに、この結果による。
え、いいのかな いいんですかとか言って。大丈夫ですか
私といいんですか
私と似てていいんですか
本当に、私この、あの、詳細説明のとこ読んで、あの、うんうん、確かにって、あの、自分から見た自分と合ってるのは、あの、我が道を行く。縛られるは、もう嫌だから、あの、自由人、あの、遊牧民タイプとして、遊牧民ポッドキャスターとしてやってる。それも、そうだな、とか思ったり、あとなんか好きな服装をする、みたいな。これも、なんか、あの、前のレギュラーの相方の岡ちゃんっていう、喋り足りない部一緒にやってた子が、うん、あの、お子さんが生まれて離脱したんですけど、レギュラーからは卒業したんですけど、はい、ほんかちゃんと話してる回で、私は母になっても絶対今のままの服装で行くからな、みたいな強く私が言ってる回があって。なんか、ジッパーとかの服装が好きだったんですよ。
ああ、懐かしい、ジッパー。
私めっちゃ読んでたわ。
いつき読んでたよね。
いつき読んでた。
いや、わかります。
このアウトプットはギャル見た目じゃないけど、なんか書いてあることはわかるみたいな、ハッピーが一番とか、ズボラとかは、 めっちゃわかるなって思いながら読んでました。 Going my way です、私も。
しかもなんか見た目的なところで言っても、なんかヤマンバギャルってこういうギャルの中でなんか一番こうなんかクリエイティブな感じしません？なんか
え、
こう
確かに。
手作り感っていうか。で、
うん。
私もそんなに手先が器用なタイプじゃないんで、全然できなかったんですけど、なんかリメイクしたりとか、ジッパーとかも
ああ、
リメイ
そう、
クし
なん
た
か、
りと
デ
か、
コったりとか、
手
っていう
作
イ
りしたりとか、
メ
結構
ージ。
そういう用のなんか特殊用語があったりとかして、だから結構そういうところでこう似てるのかもしれないですね。このなんか自分で切り開いていくみたいな。なんかお手本そんなないみたいな。自分のやつでいいみたいな。
確かに。なんか、ギャル話をしてる中でちょっと思ったのが、私、そのジッパー系の服装が好きだったし、今も好きな感じで着てるやつとかもあるんですけど、なんか、それって、もう別に流行とかじゃないし、ただ私が好きなだけこの服をっていう感じで着てて、なんか、そういう感じは確かにこの、ヤマンバギャルにシンパシーを感じる部分はちょっとあります。
ですよね。ちなみになんですけど、ジッパーは、なんか、私がわかるかわかんないんですけど、どの人みたいな感じが好きとかありますか？なんか。
ああ、私は、なんか結構、なんだろうな、なんか、民族っぽいやつが好きだったんですよ、学生の時。なんか、結構そんなに登場回数多くなかったんですけど、寺島あゆみちゃんっていうめっちゃ好きなお姉さんがいて、なんか、かわいいデニムのサラペットとか着てるけど、民族の上着着てたりとか、なんか、チカカとか、チャイハネで売ってそうな小物をつけてるとか、なんか感じの子がいて、で、なんかちょっとめっちゃ好きだったんですよ。そう、だからちょっとストリートっぽいファッションも、今はどっちかというとストリート寄りの方が好きなんですけど、なんかそういうのが好きで、なんか多分すごい人気だったモデルさんで、池田泉ちゃんと、そのお姉さん、何ちゃんだっけな、なんか、池田姉妹って言ったと思うんですけど、その子たちは結構ラブリー系だったと思うんですけど、どっちかっていうとちょっとエスニックっぽかったり、なんかストリートっぽいやつが好きでした。
なんか、わかります。なんて言ったらいいのかな。若干、私たちが中学で、よく集めてた、かわいい、加工された、なんかコラージュみたいにされてる画像の子たちです。
画像に出てくる、確かに。
画像の子たちです。
懐かしい。デコメとかの時の。
待ち受けとかにされるやつ。
そう、待ち受けに、懐かしい。絵文字を登録したりとか、ね、してやってましたよね。
かわいい。いやー、いたな、こういうなんか鳥の羽のフェザーとかつけたりとか。
髪の毛。
わ
あ、かわ
いい
いい。
ですよ。
フェス
ヒッ
とか
ピー
好
な
き
感
な
じ
感
なの。
じの。
そうなんですよ。でもなんか今話しながら急に気づいたけど、ヒッピーがそれもう遊牧民だったみたいな
確
話をし
か
て。
に。遊牧
遊牧
民めちゃ
民、
くちゃ
どん
体
だ
現し
け
てるじ
自
ゃ
由
ない
を
です
求
か。
めてたんだろう。
一貫性あるな。
一貫してたのが実はと思って、今急に気づきました。どうでもいいこと
でも、
を。でもなんか、
それを
そ
で
れを。
も、もう、だって実際ジッパー読んでたのって何年前ですか？
もう、なんか途中で休刊したんですよ。なん
そう
か
ですよ
途中から
ね。
テイストが変わって、なんかジッパーとキューティーとフルーツとか似たような系統の何冊かあって、あとたまに読んでた、ケラっていう、なんかそれも好きな、アイアイっていう、もともと一緒にいた子が名前出てたみたいな、キャリーちゃん、キャリーパムが出たりしてたから見てたんですけど、なんか、その辺が結構、一気にバッて廃れるまでは読んでたんですけど、本当10年前とかかな。最近復刊したりしてたけど、だいぶ
じ
そ
ゃあ
ん
やっ
なに、
ぱ、あれですか？私が結構ハマってたのは、アモヤモ全盛期らへん
ア
で
モ
す
ヤ
ね。
モ、懐かしい。
そのあたりも読んでました
懐
た。
かしい。
アモヤモめっちゃ懐かしいです。いや、
そうですよ
いえ。
ね。やばい。
懐かしい。ギリギリ、アモヤモちゃんが出てきて全盛期の時、しばらく読んで離脱ぐらいでした、私多分。
やっぱそうなんだ。
そうなんですよ。いや、 私、好きでした。あもちゃんも、あやもちゃんもめっちゃ好きで。
でもそれで10年前の、そのなんか自分の好きなスタイルを、なんか今でもちょっとこうファッションに取り入れてるみたいなのは、やっぱりヤマンバギャル感、我が道を行くというか、ハマったら極めるみたいなところが。
なんか、私、なんかすごい、わが道エピソードかはわかんないですけど、会社に入ってしばらくは、なんかまあ、顔の系統もおとなしいと思われがちだし、なんかそんなに、最初からバチバチに化粧、なんか濃い化粧するの好きなんですけど、最初からやっていくわけにもいかないじゃないですか、さすがに新卒
そう
1
です
年
よ
目で。
ね。
だから、なんか、会社で着る用の服とかをわざわざ買って、もうすごいおとなしいですみたいな感じで、髪も染めて、アクセサリーとかもつけず会社に行ってたんですよ。で、ある日その鬱憤が2年目の途中でバーンって爆発して、もう全部捨ててやるみたいな感じで急に、もう好きな格好で会社に行くぞみたいな、まあ好きな格好でいい職種になったからっていうのもあったんですけど、ちょっと、なんか、それがもう爆発して、そこからはもう徐々に、まあ、グラデーションで私服に近づけて100%私服まで行きました。もう、なんか、か
だっ
なり
て
ね。
もう、あれですもんね、ポッドキャストウィークエンドの時の髪色結構明るかったじゃないですか。なんか、
そうです、そうです、
あ
なん
れ、
か。
金髪と緑みたいな、なんか、
そうです、そうです。金
言って
髪
ましたよ
で、
ね。
中が、そう、なんかあの時もほぼ緑になってたんですけど、もともと水色だったんですよ、結構
ああ、
強
そう
め
なん
の。
ですね。
そうなんですよ。混ざっちゃって緑になっちゃったんですけど、
でもそれでお仕事普通に行ってるってことですもん
そ
ね。
うです、そうです、言ってて。
そ
で
れ
も
最
なん
初
か、
のおとなしい格好してたところと同じところでもう徐々にそうしてたんです。
そうです。徐々にそうしてっ
すご
て、最初イン
っ。
ナーカラーだけやってとかなんかやって、そう、でも結構、そう。
も私も同じことしてたわ。
あ、本当ですか？
すごい。多
同じ
分、
コース。
マイコさんほどは早くできてないですけど、私も、今、新卒で帰った会社、ずっといてて、で、3年目か4年目くらいから、コロナとかなって、意外、バレないかもって思って、前髪の内側をピンクにし始めて、
ああ、いいですね。
で、だから徐々に、いけるっしょ、いけるっしょで、部署も移動して、今、金髪です。でも、
まあ。
いつきは一回ウィッグ挟んでるよね。一 回、なん
ええー。
かそう、お客さんのところに行くときに、ウィッグ挟んだけど、逆にキモいなってなって、やめた。
ああ、
それすぐ
う
や
わ。
めた。
わ
なん
かる。やめた、や
か、
めた。
ポッドキャストの収録を私たちいつもするときって、テレビ通話、ビデオ通話つなぎながら収録してるんですよ。で、そしたら、なんかその収録始まる前かなんかに、いつきが急に、なんかちょっと変じゃないか見てくれないって言って、その黒髪のウィッグをつけ始めて そう、なんか髪の毛明るくしちゃったけどお客さんのとこ行かなきゃいけないし、でも、
あ、
なん
不
か
自然
染
じ
め
ゃ
る
ない
のは
か。
嫌だし、みたいな そう。やってたと思って、今、マイコさんの話聞きながらめっちゃそれを思い出してました。
私も今急に思い出したんですけど、その髪が黒かった時もストレスが溜まりすぎて、なんか、
ああ、
せっ
やっ
か
ぱ
く
自分の。
給料も入るようになったから髪染めたいのに染められないじゃないかと思って、深夜2時とか3時にネットでウィッグ屋さんでウィッグを買うかどうかも連日悩んでたことがありました。
それやっちゃうなってしてるじゃないですか。わかります。
そう、めっちゃ派手髪のウィッグを買うかどうかで、最終的には不自然だろうなってなって、地毛を染める方向に行ったんですけど。
私もなんかシーンとかで、派手髪の方のウィッグもリスクヘッジで買ってみたりとかもしました。
そうなんですよ。
ちなみになんかウィッグと出会ったきっかけが、なんか北海道かなんか旅行した時に、脳外科医をやりながらファッションデザイナーもやってるみたいな、すごい個性的な人がいて、脳外科医中の時は黒髪ウィッグなんですけど、デザイナーの時は地毛で髪虹色っていう人がいて、虹色ボブみたいな人いて、これいけるんだみたいな、脳外科医にできるんだと思って。
なんか女の人ですよね。
そうです、女の人で結
ドクターなん
構、
と
ち
か。
ょ
あ、忘れちゃった。
っと、あ、そう、ドクターマーヤ、ドクターマーヤです。
ドクターマイヤー、そう。知ってます、
ド
知って
ク
ます。
ターマーヤ。そう、ドクターマーヤ見て、
なんか、
この人すごいみたいな。ヤマンババギャル界隈では有名なんですか？もしや。
なん
ですか
か、
ね。
なん
ヤ
か
マ
流
ン
れ
バ。
着いて、いつの間にか知って
へえ、本当だ。すごい髪の毛カラフル。
そ
で
う、
もこの
ドク
人
ターっ
かって
何
けー
だ
っ
ろう
て
と
なっ
か。
たんですよね。
そう、あ、本当にドク
す
ターだ。
ご。
ガチのドクターなんですよ。
本当だ。で、しかもクリニック開業してるよ。
開業医なんですよ。
で、
下界中の時は、なんかちゃんと、一応なんか黒髪っぽくしてるんですけど、そうじゃない時の見た目が結構すごすぎて。
レインボーで、ちゃんとそれも手入れしてるってことですもんね。
でもなんか、どっちも違和感ない、この人。
そう、すごい。だから、私もこれになりたいと思って、ウィッグ買ったんだよね。いいなぁと思って、かっこいいと思って。
うん、無理だったけど。ウィッグをつける技術が必要っていうのを学びました、この時に。調べた時に。
いや、わかりますよ、わかります。あとなんか、かゆいって気づいた。
かゆいとか、蒸れるとか。
そうそうそう。だから、マーヤさんは本当にすごいんです。これでだって、仕事、めっちゃ難しい仕事してるって思ったらなんか。
そうですよね。めっちゃ、普通に誰でもはできない仕事ですもんね。
医者さんができるならなんか会社員全然いけそうな気がしちゃう。
いけそうですよね。
って思っちゃったんですけど、普通にドクターマヤさんがすごい方だったっていうことが証明されました。
確かに。
でもやっぱり二人は、その自分がやりたかった髪色になった今が、やっぱもう一番ストレスもなく超楽しいっていう感じですか？
うん。
うん、そうですね。もう今、ストレスフリーで、ハッピーです、本当に。
で、そこが結構、あれかもしれない。私の令和ギャルと違うのかもしれない。
うん、確かに、そうか。
なんか、逆に多分私だったら、こう、会社での立場とかをもう少し気にしちゃって、むしろそこに当てはまってない方が、ちょっとストレスみたいになるかもな
って思う。お渡り上手って書いてあるし。なんか結構。そうですよね。ちゃんと社会に、社会よりに合わせて。
確かに、確かに。
そうです、ね。
でも、舞子さんも最初はちょっとビビったりしません？
最初は社会にちゃんと。
とか、いきなりバンって金髪にして、あ、やばい、周りから大丈夫かなみたいな。3日間くらい心配になりません？
3 日間。
心配になりました。大丈夫かな
でもなんか、いいねって言ってもらったら、よかったーってなって、最高ってなりますよね。
そう、なんか、ね、めっちゃいいじゃんとか言ったら、イエーイみたいな感じで、なん
か、ここ来てよかったーとか思いますよね。
そうそうそう。
そう、そうなんだ。
みんな優しいなーとか、なんか、本当に。
あ、本当に。やっぱり、ヤマンバギャルは、
すごいね。
ね、すごい、すごい、
すごい。なんかその、やってから判断するのがすごいと思う、私は。
そう、なんか一瞬のやっちまった感はあるんですよ。やばいやばい。
ちょっと、めっちゃわかります。
そう、出来上がった鏡の自分見て、うわ、白い白い白いみたいなのをちょっとし
てめっちゃ悔しい。
そうそう、すごいいいけど、すごい明日どうしようみたいなとか、やったはいいけど、これに合う眉毛にしないといけないから、眉マスカラも買いに行かなければとか。
はいはいはいはい。
せっかく髪が派手だから、せめて髪の毛の寝癖は取っていかなければとか、考えたりします。
そうなんですよね。
本当に、ヤマンバギャルの特徴のところに、上2行に書いてある、自分が好きなら OK、他人は外野、みたいな。外野まではいかないけど、でも、そこら辺がめちゃくちゃ2人からひしひしと伝わってきて、やっぱり私はヤマンバギャルではないなっていうことが分かりました。
そうだね、比較的精神がね、いい感じの時は本当にね、本当にそう思ってる。自分、他人は外野って。
ああ、わかる。もう、going my way だよって思ってます。
そうです。元気な時によく思ってます。なんか、元気ないと、そこまで思えない時ありますけど。
はいはいはい。
どうしよう、ああ、やっちまったっていう時もあります
ね。そう、ダメだーってなっちゃうんですけど、元気な時は、外野って感じですね。
でも、それでちょっとやっぱり、髪色いいじゃんとか言って褒められたら、もう一気にバーンって上がるの。
いやいや、
大丈夫、大丈夫って。
それ面白すぎる。
うんうん。ケロッと。
そうです。いや、だから、そう、職場に、そういうなんか、不穏な動きしてる後輩がいたら、ももちゃん、肯定してあげてくださいね。
そうだね。そういうの一言かけるだけでもう、めっちゃ爆上がりするってことだもんね。
あ、そうです、そう。やめなくなる、やめなくなる。
やめなくなる、大事。大事、大事、大事。
うん、うん、うん。やめなくなる、
重要。で、私はやっぱり目的達成能力高いから、こう、やめさせないっていう目的があれば、多分もうガンガン声かけできるよ。
おー、まあ、じゃあやっぱりね。
ないようにどうしたらいいかをちゃんと、報道できそうですもんね。このタイプ、令和ギャルタイプだって
。令和ギャルタイプは、いろいろ考えてる、考えてる感じがあるんで、ちょっと。
しかもなんか、なんだろう。テンション的には穏やかそう、令和ギャルタイプ。
ああ。
そうな。
確かに、ヤマンバギャルの方が、結構なんかこう、自分でテンション上げて、楽しむような感じがしますね。
うんうん。なんか、寄り添いは、令和ギャルの方が、上手そうな感じのイメージ。
いや、ちょっと。
関東近郊の自宅スタジオから全世界に向けて無駄話をお届けする平成マインドギャルの TMI on Earth、 放送日は週 1,2 回目指しの不定期でお送りしております。お仕事のご依頼、ラブコールは公式ツイッターか TMI on Earth @gmail.com まで。
実は他のあと5タイプあるんだけど、うん、なんかちょっとだけ紹介すると、小ギャルタイプは大人ぶってるけどまだ子供でいたい。で、うん、本当は強くない。言われた通りが嫌。自己解決型。みたいな感じ。
うんうん
うん、なんかね、難しい。どこかは世間に冷めていて、俯瞰して物事を捉えるタイプ。なんか大人っぽく見えるような感じなんですかね。
なんかでもこの説明見て、私本当にあれだなって思って、ギャルズのミュちゃんって本当に小ギャルだったんだって思い、小ギャルを名乗ってたけど。
名乗ってた。
うん。でも本当、みゆちゃんかみたいな。
確かにちょっと大人っぽい感じ。なんだろうな。ランちゃんみたいな、なんか、はつらつ、情熱みたいな感じじゃないですよね。
感じじゃないですよね。
確かに。
うん、ちょっとくれてたりしてたし、確か。
ちょっと、なんかこう、だるそうに見せてて、意外とまだ子供みたいな感じなのか。
うんうんうん。
うん。ぽい。やっぱ小ギャル、なんかこうつくし、みたいな。
うんうんうん、
あともう一つは、ヤンギャルタイプ。地元と連れ合い、まんじ、ヤンギャルって書いてある。なんかこれはわかりやすい。
見た目、マイルドヤンキーじゃん。
そうそう。見た目で言うともう、ドンキにいる、キティちゃんのヒョウ柄のスリッパを履いて、ドンキにいるタイプのやつですね、本当に。地元、友達愛が深い。あ、そうそうそうそう。あと、眉毛がない感じとかも。めっちゃ。
眉毛ちっちゃいっていう。
で、恋愛になった途端乙女で言
う。そう。
あ、でもありえるな。
かわいいよね、それ。
でもさ、地元のさ、うんうん、ギャルこんな感じだったよね。
え、私まさにね、それを思い浮かべてたの。
だよね。
私たちの地元に、こういうちょっとマイルドヤンキーみたいな子たちがいたんですけど。
うちらはヤンキーって呼んでた。うん。
そう、でまさにこんな感じだった。もう、ギリと人情、恋愛になった乙女みたいな。
ああ、そのギャップがちょっと。
彼氏とのシンス変えちゃう系みたいな。
うんうん、うん、なんとかファム系だったよね。
そう、ファムだった。意外とね、そういうとこあるんだよね。かわいい。
ねえ、そういうところ確かにありますね。このタイプの子は。
あとは、白ギャル。流行もモテも自分らしさも白ギャル。白ギャルは抑えたい。可愛いって言われたい。ハマってるものに超一途、憧れられたい。
あれはなんだろうね。リズリサ系かな。
あ、
セシルマクビ
ー。セシルマクビーだわ。セシルマクビー。
セシルマクビーとリズリサ、イング系。イングかな、イングっぽい。
ぽいね。ぽいね、ぽいね。
ぽいです。確かに。
なんか持ち物とかも結構可愛いもの持ってる感じじゃない？
うん。
うんうんうん。
キティちゃんやマイメロ好きが多く、キティちゃんの中でもピンクのキルティング素材のラインが好きって書いてある。
うわー、わかります。
わかる
ー。
小悪魔アゲハか。
小悪魔アゲハ。
いわゆるヒメギャルっていう感じ？
うんうん。
あんまり周りにはいなかったかも。
うん、このタイプはね、ガチのギャルに多いんだよな。
なんか都会っぽくない？結構。都会っぽい。
わかる。洗練されてる。
え、そうそうそうそうそう、うん。
やっぱピンク差し色で使えるタイプだよね、この人たちね。
差し色で使う。まあ確かに。
うん。なんか全体ピンクとかじゃなくて、ね、全体は結構ベージュとかグレーとか黒とかで締めつつ、なんかちょっとこう携帯とかはキラキラのピンクとか、ネイルだけピンクとか。そういったバランス能力。
可愛いけど、おしゃれみたいな。可愛いというよりもおしゃれなんか、
う
ん
う
ん、
そう、ね、おしゃれですよね、う
ん。なんかいろんな流行をちゃんと取り入れてる感じがありそう。
うんうん
うんうんうん。
あと、ちゃんと本物のやつ着てそう。島村とかでは買ってなさそうな。
確かに。
確かに。
ブレリックでは用意してなさそうな感じ。
なんかブランドとかちゃんと抑えてるみたいな。
はいはいはい。
買いながらことというか。うん。
あとは、平成ギャルタイプ。うちらのタイプ。 平成ギャルは、我の友情永久不滅。平成ギャル。コミュ力高め、友達といたら無敵、共有好き、青春したいとか。なんか、まさに割と学生の時はこんな感じだったよね、みんなっていう感じのイメージ
が。確かに。ね、女子高生のだっていう女子高生像っぽいような。
ですよね。なんかあんまりなんか、今の年齢でこの信頼やったら出ないかもしれないっていう。
確かに。
中学高校の時にやってたら平成ギャルだったかもしれないです。
確かに、若者ならでは、しょぶくろっていう言い方懐かしすぎます。
しょぶくろ。え、やばい。これ平成ギャルってもうなんかもはや、うちら
じゃ
ない
。うちらじゃん。
だって、ほら、サッカールで前髪を止めて、で、あれあれ、セシル、ラブボート、ココルル、
ブルムン。
ブルムン。マジブルムン大好きだった。
だってこのさ、どんなギャルって書いてあるさ、このイラストのとこにブルムンブルーって書いてあるんだよ、普通に。
本当だ。
やばい。うちらブルムンめっちゃ着てたもん。
めっちゃ着てた。あとあの、ソックタッチみたいなイラストに入ってある。これ絶対ソックタッチだよね。この。
わかるわかる。
ノリみたいなやつ。だからあの、
少しこのソックタッチそうですね、はい。みんな持ってますよね、なんか。
コンソ止めるやつですよね。なんか、落ちないように。
ルーソなんじゃないの？やっぱ。
え、
ルーソも止めてたよ。
あ、確かに、それもあるか、うん。私たちはギャル、見た目ギャルになれなかったからコンソ履いてたけど。
そうそうそうそう。
マ、うん、モンの平成ギャルは、確かに、ルーソ履いてる、ね。
ルーソやん。うちら、だからうちらが憧れてたちょい、3、4個上のギャルのイメージだな。ミルコムも持ってなかったもん。うん、欲しかった。
うんうん、うん、うん。そうね、そうね。
これのジェネリックやってた感じだと思う。でも中身はこれ。中身はこれで、外見はジェネリックなんだよな。
やりたかったのはこれだよね。
うん、
もう、
まあ、これなんだよね。そうそうそう。わかります。
なって感じしますよね。この感じ。なんか当時、セブンティーンとか雑誌もこんな感じだったような気が。
あ、めっちゃそんな感じ。確かに。今、昔のセブンティーンってめっちゃ豪華。
落書き。あ、でもなんか最近また流行ってるんですよ。あの、スクバに落書きするやつ。
そう、なんか平成ばらりみたいな、ありますよね。
そう、で、結構いるんですよ。駅とかに。なんか結構 JK、いません？いますよね。うん、
います。
なんか、私たちなんか10年前に見てたやつ、今見るとなんか結構バグります、脳みそが。なんか、え、まだあるんだ、みたいな。
タイムスリップしてきたみたいな。
いや、そうそうそうそうそう、そう。しかもなんか、すごいやっぱり JK、そのデコる能力が高いから、めっちゃ可愛くて、なんか、普通に結構しっかり見ちゃいます、いつも。
デコってあると。いや、わかります。なんか、上手ですよね。すごい、
うん、上手上手。
見てみたい。
次が最後かな。最後は、
渋谷
ギャルタイプ。トリス、パリピの先駆け、渋谷ギャル。ノリと場面が大事。テンション基本高い。ふとカナリア向けと切り替えも上手。トレンドに敏感。ね、必須アイテムの時にランズキ入ってるよ。
あ、ほんとだ。
確かに、でもこういうイメージあります。
こういうイメージだった、こういうイメージだった。
ランズキのアリちゃんとか、
あ、
夏海っぽい。かわいい。こういうギャルに憧れてた。やっぱ、
いや、わかります。
この子も、ビルコム持ってる。この顔多分一番慣れなくないですか多分。
これ遺伝が必要な顔。
そう、遺伝必要。
遺伝必要タイプ。
なんか、つけまに耐えられない顔なんですよね、多分。
わかります。私もこの憧れて買ってつけて、私の顔ではつけま成り立たないって
。そう。耐えられないんですよ、ね。
なんか一時期、プリクラからつけま出てきたの覚えてますか、なんか本当に10年以上前かな。
おまけでね、う
ん。なんかプリクラ撮るとおまけでつけまが出てくる機種がなんか本当に一時期だけあって、なんかつけま買ったことなかったけど、そのギャル雑誌めっちゃ読んでたから、つけまをつけるっていう技術だけは知ってて、その無料でもらえたやつでつけてみて、なんか本当に絶望したのを覚えてます。
めっちゃわかります。めっちゃわかります。なんか、あれ？え？これ合ってんのかな？え？どういうこと？みたいな。
そう、なんかやり方、なんか雑誌に書いてある通りにやってるはずなのに、みたいな。
いや、わかる。
困惑ですよね、困惑。
いや、本当に。これで全7タイプのギャルが。
うん、でも本当にギャルって言ってもやっぱ一括りにはできないね。いろいろな。令和ギャルとヤマンバギャルだいぶ違うし。
違う。
全然違いますよね。みんな違う感じの
ギャル。平成ギャルと令和ギャルも全然違うし。
違う。
確かにだいぶ違う。
違うけど、みんなギャルはギャルだもんね。
って言われてんのすごい。
ね ね。
どんな人がギャルなのか、みたいなところに関しては、マイコーさんの番組の方で結構話してみているので、はい、私たちのギャル感、結構聞いてみてほしいなと思います。
ありがとうございます。
概要欄のところにちょっと喋り足りない部のリンクも貼っとくので、皆さんそちらからぜひ聞いてください。そっちは逆にギャルになる条件みたいな。
ギャルをギャルさらしめるにはっていう条件出しをやってますね。面白かったです。うんうん、
で、うん、こっちはこっちでちょっとそれを細かく分類みたいな。
うんうんうん。具体的にはどんな感じかっていうのでまた面白かったです。
ねえ。いやー、本当にありがとうございました。ちょっとぜひ皆さんどちらも合わせて聞いてみてください。うん、ありがとうございます。というわけで、今日はマイコーさんとのコラボ会でギャルタイプ診断、ギャルバイブス診断をみんなでしてみました。ぜひ皆さんもお試ししてください。このエピソードの説明欄の一番下にあるリンクからお便りも送れるので、どしどしお願いします。
この番組は、アットマーク BMI オンアースで X もやっておりますので、フォローとチェックよろしくお願いします。感想は、ハッシュタグ、せせまえでつぶやいてください。はい、そして、ギャルバイブス診断も貼っておくので、ぜひみんなやってみてください。
結果も待ってます。はい、ツイートはツイートかお便りでぜひ教えてください。
はい、ということで今日も皆さん聞いてくださってどうもありがとうございました。
ありがとうございました。まえこさんも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
楽しかった。ちょっとまたぜひぜひどこかでコラボでもお会いしてちょっと、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、というわけで今日はこの辺で。
バイバーイ。